バルニー、
リーコ、
つかさ、
ラジオ1355、メリークリスマス、バルニーです。
お
寝起きです。リーコです。
メリークリスマス。つかさです。
12月2日土曜日、12時ズームで集まっています。あ、違う、合ってるか、
合ってる、
合ってます。第188回です。
ポンポンポン
ポンポン、
もうクリスマスか。これは配信される日は、
これは12月25日配信。
バルニ新リリースおめでとう。
ありがとう。あのコンピレーションね、ザ・レイビング・シミュレーションっていうコンピレーションに参加していて、ヌーシさんっていうトラックメーカーと一曲作りました。いろんなメンツが、ピーナッツくんとかトリエナさんとか、いろんなメンツが参加してる。
トリエナさん出てんだ。
すごい、なんかいい感じのコンピレーションですね。非常にな
んかいつもと違うみたいな一言見たけど、
うん、
いつもと違うね。
うん、いつも違うよね、
うん、
なんか
流行りに乗ってる感じを感じたよ僕。
おう、コンピレーション自体のなんかコンセプトがあって、これに沿ったやつ、架空のレイブみたいな感じで、その架空の未来のレイブみたいなコンセプトだったんで、なんかまあちょっと違う感じになりましたね。
うん、
うん、
なるほど。
うん、聞いてみてくれ。
で、
行きます。
どこだっけ？ティムヌコアのポッドキャストにもご出演されたという噂が。
そうです、そうです。ティムヌコアのポッドキャストに出演しました。ポッドキャストっていうか、うん、YouTube とポッドキャストみたいな。全3回あって、あと 2話残ってますね。ティムヌコアっていうのが、その誰でも曲とかを配信できますよみたいな、その別にレーベルとか、どこにも所属してなくても、あの、うん、インディペンデントな状態で音楽配信とかの活動できますよみたいな、
うん、
そういうサービスなのね、チューンコアっていうものがね。で、私はそれを利用してるのね、5年間ぐらいね、
うん、
で、まあそのどこにも無所属のアーティストとか、無所属で仕事をしてる人、うん、まあなんか、まあ、個人事業主的な、そのフリーランス的な人たちも含め、そういう人たちが何かその活動のヒントやり方とか、
うん、
どうやってやってきたかとかを話すコンセプトの番組がなんか始まってた、うん、そうの 3回人目のゲストが私でした。
うん、前は誰とか分かってんの？
ドドさんとかラッパーの、
はいはいはい、
とかなんだけど、そうそう、意外と人気だけどどこにも所属してない人とかが、
なるほど、ね、
なんか出てるっていう、結構お役立ち系かなと思います。
そのチューンコアにまつわる話してんの？
うん、チューンコアっていう か、 なんか自分の活動、自分がその無所属でどうやってやってきたかとか、方法とか。
すごい聞かなきゃいけないやつじゃん。
うん、結構なんかその活動とか仕事どうしようみたいな人は役に立つ内容なんじゃないかな、私以外の人のも含め。
なるほど、
うん、
必要ですね。
はい、お役立ち系ですね。
いいね、チューンコアとかがそういうコンテンツ出してて。
うん、いいよね。なんか結構すごい、うん、その人たちもやってる裏側の人たちも結構考えめっちゃあって、なんか、うん、インディペンデントはやっていきましょうみたいな人たちだったんで、すごいいい感じに喋れた。
なるほど。
うん、
みんな聞きましょう。
うん、聞きましょう。
はい、じゃあ本題は？
本題は、身近な36歳が18歳と付き合っていたら、あなたはどうしますか？
どんな問いかけ？
どんな問いかけ？まあでもきっかけは、ハライチ岩井さんの結婚。
もちろんね、
もちろんトピックで、
ね、
まあいろいろ、もちろんおめでとうは前提というか、よ、すごいおめでとうは前提だが、
おめでとう前提なんだ、
まあ、どういう感じ
を、おめでとう前提なんだ
どういう感情かみたいな。
一応悪いでもおめでとうは言うんだね。
おめでたいは前提として人の結婚はね、おめでたいけどどう感じたみたいなのをめっちゃ友達とかと喋りまくったのね。そのニュースが出たあと数日は、
うん、
いろんな人だね。でまあラジコのディスコードに私はその時いろいろ書いたが、
うん、
もし身近の30代がなんか18歳と付き合い始めたらなんか縁切るかもって書いたの私はディスコードに。
そう、
うん、
でつーちゃんはえみたいな感じでこれについて話そうよみたいな。
そうそう、あまあ納得するっちゃすると言いつつもあ縁切るんだみたいな、へえって思って、そこになんか興味深さを感じ、ちょっと LINE にハッシュタグ企画36歳の知り合いが18歳の人と結婚したらみたいな、どうするみたいなやってこれに至ったんだよね。
そうそうそう、なんかいやまずどうする、付き合うとか付き合うにする、結婚したらにする、
細かい設定。
まあ一緒か。
いや一緒じゃないかもしれないけど、
付き合うより結婚の方がなんかより真面目じゃない、なんか
何なんだろうね。でもどう付き合う結婚、まあどういう気持ちだったの。じゃあバルニアそのめっちゃ友達とかと喋ったりしてしたとか言ってたけど、
あーええ普通にまあ気色ねみたいな、おめでたい気象いみたいな、気もおめでたいみたいな感じじゃねみたいな感じで、まあ同世代とか年下の男性20代男性とかと話してるとまあ気象いっすよねみたいな話が多くて、年上男性と話したらもういいんじゃないの別にみたいな。
なんで気象いの、
なんで気象いか、
うんうん、
18歳え18歳は未熟だから。
でもそこに純粋な愛情と愛情があったら認めるべきじゃないですか。
なんか年齢差とか経験の差とかでなんか構造的にめちゃくちゃ差があるから、まあ、対等なんかないと思うの。もし18と、まあ、10以上上の人、
うんうん、
28以上、
うん、
だったら、
うん、
だからなんかまあ保護するべきっていうか、年上が、
うん、
年下を、でまあ
立ち位置がアンバランスすぎると、
アンバランスすぎて、でまあ自分がその10代の頃とか考えてみてもまあ未熟すぎる、いくらその人が賢いとか大人っぽいとか、うんうん、達観してても、
うんうん、
だからなんかとてもそれを、うん、なんていうのかな、その2人を対等に考えるっていうのはなんか
うんうん、
できない、うん、自分は、
まあ、対等じゃない、とても対等じゃないバランス関係性であってもであったことが、
うん、
いい恋愛か悪い恋愛とか健全か健全ないかとかさておいて、それがその対等じゃない立ち位置がきしょいってこと、
きしょいと感じてしまう原因、
うん、
まあ、20歳超えてたらなんかまだ見え方違うのかもしれないけど、10代かみたいな、
うん、あと、
うん、
祝いの件だったら男性が年上だけど女性が年上で36歳で18でも気象予想は同じですか、
うん、もちろん同じかな。うん、なんかそれでなんていい恋愛だからとか関係なく、そのなんていうの、まあ、きしょいという感情は消えないよね。だからきしょおめでたいっていう話なんだよね。
え、50、30だったら、
50、30は
また話が違うよね。
あのキモくない。あのそれ考えたんだけど24以下がキモいみたいな。
なんで24、
下が24以下の10歳差以上はなんかキモいって直感的に思うラインだなって私思って、なんでなんだろうね。でも自分が27歳ぐらいで普通に大人的な考えができるようになった、自我を持った、 って思って、20代前半は普通になんか発展途上でサポートすべきじゃねみたいな、
うん、
な対象なの、なんか別にそれは理屈とかなくて、
うん、
感覚で自分の、
うん、
うん、っていう感じ
にしては、ちょっと余談になるけど、にしては若い子に厳しくない我に、
何が
全般的に、
ええ、
その18から27の人が何かを例えばしたらさ、
うん、
こうするべきだこうするべきだみたいな厳しい目で見ない？
うーん、え、そんなことないよ。
そんなない。
そんなことないっていうか、まあ、構造とかについて言うようにしてる気がするんだけど、例えば10代の人が、
うん、
しょうもないラップをやっていました。しょうもないラップをさせるようにこう、うん、作ってきた業界を作ってきた大人が悪いみたいな、
あ、
とか言うようにしてると思う、多分。
なるほどね。
うん。
うん。まあね。
うん。どう思いました？二人。
リコはあの件についてはどう思ったの？あの件じゃなくても別にその構図として。
まあそうだね。バルニーとあんまりあの意見変わらないけど、まあ、キモいなって。まあおめでたいよりも先に、うーわ。って思っちゃった、
ね、そう、すごい、あの、うん、めでたい前提がめちゃくちゃ意外。
え、なんで？
いや、めでたいと思うけど、
もはや、めでたいじゃん。めでたいけど、別に 100% 一緒の方が早かった
な。なんか、え、だってあのニュースでさ、え、岩井が結婚だって、え、なんか19歳と、うわとかじゃなくて、え、19歳と。
いや、そうそうそう、僕もそう。
あ、でもまあ、結婚、うん、結婚か、うん。
全く一緒だ。
だから、親にもまあ挨拶とか住んでるんだ、ああまあめでたいのかな、うん、みたいな感じ。
わかるわかる。ヤフーの通知来てさ、
そうよ、あ、
速報で
通知が来んの、
うん、速報とかなんか朝のヤフーニュースのアプリ、ん、ヤフーニュースのアプリ使ってる人だったらわかるかもしれないけど、なんか朝の便と夜の便みたいなので、なんか3つの見出しが出てくるんだけど、その中になんか祝い、しかもなんか、そこも悪質だったの、なんか、いじってんのかみたいな。36歳、岩井が18歳と結婚みたいな感じで。いいみたいな。結婚で終わらせばいいの。気象って思って、なんこれ。
ニュースになってるのもでも気象いね。なんか、そんなのよくね。なんか、もっとい
いんだ。いや、でもだから、いや別にいいと思うけど、うん、クリック、やっぱり、エンゲージメント率が高いってわかんじゃないの、
クリックしちゃうよね、そんな。
クリックしちゃう。
おもろ。の作られたらね、
実際クリックしただろうし、うん、僕も
おもろい、大事
でもなんかそれでとにかくやっぱバルニーと同じで18はまあ人によりけりだってことは分かってるし、自分が18の時に大人びた同級生とか年上と付き合って同級生とかいたけど、まず所詮18なんだよねって思っちゃって、今こう思い返してみても、
うん、
なった時に自分より年上の、今現時点で自分より年上の男の人がその18とか19とかにまあ真剣なのはまあわかるけど、行くっていうのはもう、あ、感覚が違う方なんだこの人って、
ね、
うんね、なんか一個諦めちゃうかな、なんか、あ、その人のことを理解しようとするポイントとして、うん、だからなんか周りにそういう人あんまいないから、私の場合はあれなんだけど、岩井に対しても、あ、感覚の違う人だったんだって、
うん、
なんか岩井がこれ今後常識をいくら縦になんかこうネタやってとか面白いこと言ったとしても、感覚が違う人っていうのがもう根底にもう、うん、できちゃったから、なんか一個一個疑いながら聞くっていうか、この人と私は違うんだなって思いながら聞くから、共感軸でこうその人をなんかこう好きになったりはもうしないだろうなって、なんか岩井って結構その鎖芸の中での共感があるからとか、そこが面白いとか、なんかなるほどねみたいな、芸人の葛藤こういうことあるよねきっとねみたいな感じで見てて、それが面白かったんだけど、私の中であんまりもうそうじゃないんだなって、
うんうん、
なんか思っちゃった、一個そういうなんか判断基準になっちゃった。
じゃあ身近に現れたら、
現れたら、だから身近に現れたら、
友達とかがそんな感じになったら、
そう、実は18と付き合ってんだよねとかってなったら、じゃあ例えばわかんない、自分の弟が21だけど20代ぐらいの時に、なんか実はあの40の人と今付き合っててみたいなって言われたら、いやいやいやお前ってなる。弟が40歳の女の人と付き合
ってそうして、面白いの今考えてて、年上の人がなんか立場として上だから、年上の方の人をバッシングしたが しがちとか、きしょいって思いがち、あの当たり前だし思うし、一般的に普通だと思うけど、若い子、
うん、
の視点から見て、もうまあきしょいとも言えるねって思って、
うん、きしょいと思う。え、で、ちょっと待てって、その相席食堂上
状態、
相席食堂状態、
もっとなんか若いから、なんかそんなに本当にうわ絶対ダメだみたいな思わないけど、いやいやいやそこみたいな、
そうで、
なんかって思えるから、どっちもどっち
と、そうそうそう、で、そこバルニーが言ってるあの年齢のことにもなるけど、弟が24、5になってもまだそいつと付き合ってたら、マジで、あ、本当だったんだ、ごめんね、なんかってなるん
だ。そうだな、僕、知り合いの人だけど、そういう人いる。
へ、
ね、
え
ー。なんか付き合ってて、やば、みたいな、その、共通の知り合いが思ってて、で、なんか何、10年とか、5から10年後ぐらいの同窓会で、会ったら、え、結婚して、みたいな。でもそれが本当だったんだ。でも、ちょっと希少っていう気持ちは、なくない、
うん、ある。え、てか、
だよね、
今の
それは変わんないよね。
思い出したんだけど、うちの学校の先生さ、
うん、
あの、生徒と結婚する率めっちゃ多くて、っていうか、なんか本当に教え子と結婚めっちゃ多いの。もちろんだから10個以上さ、開くんだけど。
うん。
なんか、その時、それ毎回聞くたびの、なんか自分が卒業してから、あいつ、なんか、3つ下の何々ちゃんと結婚したんだよ、知ってるみたいな。えー、みたいな。うん、何個さ、キモみたいな。なんか、うんうん、部活の顧問やってたじゃん、その子の。みたいな。みたいな。あの、本当に気色悪さをニュースでも感じるし、今後もは、唯一身近で考えたら多分、そう、学校の先生とかだから、
あ、
マジキモいなって思う。あ、やっぱごめん。ほんとキモいわ。なんか、おめでとうじゃないかも。
いや、
ほんとに気持ち悪いかも。
おめでとうはさ、あれだよ。もう、建前っつうかさ、もう挨拶みたいな感じで言っただけだから。
そんな思ってない。
なんか想像したけど、え、無理かも。
思ってないよ。
なんか、リアルな人をイメージしたら無理になったみたいな。
リアルな人
をイメージ
したら無理だ。
そうだよ。きついんだよ。
めっちゃキモいなって思っちゃったもん。あ、でも、一応その23、4とかじゃない。一応その子も大人になってからだけど。
あ、それでも無理なんだ。
それでも、まあ、祝いのやつはちょっとまた状態違うかもしれないけど、その10代の未熟な時を見てて、先生って立場でこう過ごしていってるにもかかわらず、その子の周りの友達とかにはちゃんと先生ムーブかましてるくせに、ピンポイントでその子に対してだけ、まあ、卒業してから恋愛に発展していきみたいな、なんか、いや、おめでたいんだけど、まあ、恋愛ってそういうものなのかもしれないけど、もう家庭とか全部想像してゲボ吐けるね。
あ、まあ解像度高いしね、その知ってる人とかだし、うん、環境も見えるし、
何歳から知ってんだみたいなね、ところも。
そうだよ、中1から知ってて。
え、それはそのキモさは、そのバルニーがさっき言った通り、そのアンバランスから芽生えるものだと思ってんの。え、バルニー、あ、リーコに聞いてんだけど。
あ、と、何？
え、その、自分が、その、それをイメージして、キモって思うのは、そのバルニーがさっき説明していた、その対等じゃなさすぎる、
いや対等じゃなさすぎるまではいかないんだけど、だって超絶未熟なおっさんとか ジジイとかババアとかいると思うし、
うんうん、
そうそういると思うからあれなんだけど、まあそうだね、なんか根本的にそのこの考え方は私が超絶保守的なだけなんだけど、まあ15とか離れちゃうと、てかもう12離れると、一周回っちゃうともう全部なんか違うなって、なんか思っちゃう。価値観とかも変わってくるなって、こうしみじみ思って、なんか勝手に年上の人は、なんか年下に対しては、なんか新しい価値観の人みたいな。なんかそういう風なレッテル、まあでもだからそれ対等じゃないから、ゆえな
の。でもなん、あえてやってんだけどさ、なんでそれが、だってそれが違くて素敵だねと思え、という視点も取れる。
あ、そうそう、違くて素敵だねって視点も取れると思うけど、なんか、じゃ対恋愛になってくるとさ、
うん、
なんか、結婚するぐらいだし、なんかそこにさ、なんか、本当にいわゆる体の関係とかもさ、入ってきたりとかさ、なんか、してく中で、うん、その、なんていうのなんかパーソナリティでのマッチング以外のグロさをなんか感じちゃうのかな、なんなの、うまく言えないな。
でも単純にその性的にすごい年下の人を性的に見てるとか性的な関係を持ったっていうのもそのキモさに寄与してんじゃないの。
うん、なんか思っちゃう、なんか、うん、そう、構図だけで見ちゃう、見ちゃってそう言ってるかも。36が19になんかとか。
いや、そうそう、だから僕はもちろんきしょいと思うし、うん、ファーストリアクションもやばって思うけど、この回の醍醐味は、
うん、
きしょいと思うべきなのかどうかっていうところにあると思う。
でもさ、まあ、きしょいと思うよ。私はもう胸張ってもう言う
わ。いや、僕もみんな。
変わらないよ。べきとかっていうか、
変われない。でも、なんでっていう話じゃん。
でも、なんでってむずいな。だって、キモいんだもん。
なんかキモいよね。なんかさ。
なんかキモい。言語化やめる。
言語化わり。
なんかキモい。
結構私、自分の人生の中に何回か若者と付き合う10歳以上のやつ、10代と付き合う10歳以上のやつ、何人か登場したんだけど、なんかそれきっかけで絶望する、そのドン引きするとか気づくっていうよりかは、なんか結構、ああ、やっぱりか、みたいな。確認が多かった。
うん、
その人が日頃から、ちょっと怪しさをなんか滲み出して、出していた、にじみ出ていた、うん、その人から、
うん、
別にその若い人を恋愛対象にしてますって明言してるわけじゃなくても、なんかその人の言動とか節々から怪しさを感じていながら、何か仕事とかでこう付き合っているとか、まあ、友人の友人でいるとか、そんなような感じだったけど、なんかそれをその人が10代となんか付き合ったとかやったとかっていうのを言ってる場面に遭遇して、あ、やっぱりそういうやつだったんだみたいなのが多かった。だからその事実がきしょいっていうよりかは、なんかその人のもともとのなんか倫理観とかがなんか自分とかけ離れてるみたいなのがキモいのかも。
そう、そうかも。なんかあともうなんかさ、まあ、キモいかどうかっていうよりはさ、じゃあ超自分が仲いい友達がさ、
うん、
私俺実は18のもうこの後合法なんだけど、18の子と今付き合っててみたいな、
うん、
なんかゆくゆくはって思うから、ちょっとバルに先にちょっと会わせたくてとか言われたらどうする？めっちゃ仲いい子が
めっちゃ仲いい子がね
うん、あで
僕が
そうで、司が突然なんか18で、でもその子本当に大人っぽくてみたいな考え方とか本当にちゃんとしてるの本当なのみたいな、
やばい。
30、僕30だから5年後で5、6年後で いやー、LDM ですごく仲良くなって、本当にいい子なの。いや、いつもといい子と違くて、めっちゃ大人っぽいの。その、シングルマザーに育てられて、だから本当大人っぽくて、いろんなこと自分でできて、僕ができないことがいっぱいできんの。
そう、
こいつやべえ。
で、司が言ってきたら、うちらどうする？
なんかもう、
ラジコやめる？
いや、違う、ラジコン。やめたくないよ、私だって
私だってやめたくない、
ラジコやめたくないよ。
でもなんかそう言われるとマジでもう好きにしてってなっちゃうかも
でも超リアルな話、その人と交際を続けるとも別に信じられないから、とりあえず身近な10代に司を合わせるのをやめる。
あ、でもそうだね、私もそう、
ま
あ、
それは。とか20代前半の人がやっぱ周りに多いの、なんかその活動的なことで
37とか8の割に未だに10代の人に囲まれてる設定の
10代っていうか、まあ20代とかの前半とかいっぱいの周りにで、普通に最近高校生ですみたいな女の子とか会うことあるって、なんかそういう人たちのこと考えると、つかさ、そういう状態にある司をうろちょろさせたくないかも今後って思う。
すげえ嫌な気持ち。なんか本当に僕その今設定になってる気分になってすげえ気持ち悪い。
でもやっぱなんか、
格なのに傷つくなんて。何これ。
格なのに、いやなんかそれ OK な人だったのか。っていうなんか一個枠に入れるみたいな、自分の中で。
まあ、それはめちゃくちゃ正しい反応なんじゃない？
なんか
守りたいっていうわけなんでしょ？
てかなんなら、うん、10代とかじゃないかも。女紹介しないかも、もう。女紹介しないってか、女合わせないかも。
うん、
いや、私のめっちゃ仲いい危険人物っていう設定で、まあ、
そうそう、
ちゃんと過ごす。
なんか檻に入れて、
うん、
関係値を築くみたいな。
受け
ることになるかもしれないな。実際その10代と付き合いましたとか言ってた登場人物は仕事関係だったから、仕事関係っていうかなんか別に友達とかではなかったから、あ、そうなのね、まあじゃあ
終わり、
うん、そう協力する、うん、できるところは お互いするかもしれないけど、まあ積極的に私がその人をご飯行きましょうよとかいうことはもうないかなって思ったって感じかも。
でもありえない話だけどさ、うん、そうやって例えば、うん、バルニーとリークはに僕が架空の38歳の僕が18歳の人と付き合いましたって伝えます、
うん、
で2人はそういう風に受け止めます、そういう僕を檻の中に入れます、あのでもまあ僕の檻の中入ったまま、ある一定仲良くするじゃん、引き続き。
うん。
うん、まあ、まあ仲良くしなくても、例えばラジオを続けるっていう決断で、謎のなんか決断で続けます。で、5、6年、5、5年、10年過ぎます。未だにその人と付き合ってます。うん、で、意外とその年月経って、その僕と、架空の37の僕とその18、当時18だった人が23、25、30になって、あ、意外とこの二人確かに成り立つし、納得するかも。ちょっと厳しかったかもっていう気持ちは芽生えてもおかしくないなとか思っちゃう。すごいその、あえて寄り添ったら、その、
うん、
おじさんの方に。
確かにね。
そういう、まあもう、ありえないっていうか、僕らはそんな体験してないから、なんとも体験として言えないけど、そういう気持ちになった人の気持ち聞いてみたいなってちょっと思う。めちゃくちゃキモって思ったのに、なんか10年経ったら、ああ、こういう恋愛の形も、いろいろ考えさせるじゃん。例えば僕のめっちゃ親友、とか例えばノマがさ、そういうことになって最初くっそ気性って思ってもさ、10年後とかまだ仲良くしててまだまともじゃんって思ったら、なんか身近な一番身近な人がそういうことしたらやっぱり自分の価値観も変わると思うからさ、こういう形だとどうなんだろうってちょっと思っちゃう。
確かに。でもやっぱ まあキモいかったけどまあ良かったですねっていうのはまあ自然な反応というか、ね、だからとい
もちろん、
だからといってそれ以降に出会うまた10代とあの付き合う別の人間をこの人たちも長続きするかもしれないからなキモいと思うのはやめておこうとかはなんないよね。
いやいや、やめておこうはなんない。でも10年後、あ、当時の自分は間違えてたかも、ちょっときつすぎたかもって思ってもおかしくないなとは思っちゃう。
そうね。
振り返った。
確かにね。
無料
だからといって優しくは見れねえよな。なんかめっちゃ不思議なの。なんかでも下になればなるほどきしょいですよねって言ってくる人間が多くて。
どういうこと？
あの上の人はもういいんじゃないの、二人がいいんだからっていう、特に男性が多くて、
なるほどね、
何なんだろうみたいな。自分事としてあり得るからなのかな、
んじゃないの、そういう。まあ、あと普通にそういう、これを正当化したいわけじゃないけど、単純に例えば40になったらそういう恋愛を見て、その、
うん、
思ってたより異常じゃないかもって思えるから、ね、今のさっきした話とも全く一緒だけど、
体験により、
だからワンチャン50代の私たちはもっといろんな体験して、もっとなんかそんなちっちゃいこと気にするような幸せが一番だよねみたいなスタンスになってたら、もっと丸い意見になってる可能性あるんじゃないの？
そうなのかな。ま
あ、から30年後にまたこの回を取らなきゃいけないんで。
そういうこと？単純にその年上の人はさ、その結婚婚姻可能年齢がさ16歳の頃とかがをさ過ごしているわけじゃないですか、人生において。
うん。
うちらは18歳以上になってなってる世の中に今生きてるけど、結構年上の人だったら結婚はもっと若いうちからするものだろうみたいな感覚、
ああそれもあるだろうね、
があるからなのかな、とか思ったわ。
まあ、あとあのなるべくそのね、祝い特定のケースで話さないっていう話だけど、別にそんな話して面白くないから、でもその、その話に戻ると、僕は最初は、まあもちろん吉祥ってなって、でも自然とこれは吉祥と思うべきなのか、みたいな考えのね。で、なんだっけ、さらばの YouTube で即なんか、
見た。
すごいいい感じでいじってたじゃん。直接的じゃなくて間接的に。
19歳差の子を探すみたいなやつだっけ。
19歳差の子を探して、森田と東ブクロと19歳その子と探して結婚してもらえるかどうかみたいな、
チャレンジみたいな、
チャレンジで、まあ、そこその YouTube ではいい感じで間接的に批判してた一方で、なんかラジオではそんなだったんだっけ。
あれだよ、19歳を探していますみたいなやつで、
そうだ
YouTube では。でラジオの方では年齢差の方にフォーカスしていて、森田と18歳差つまり20何歳みたいな人とのことを話していたんだけど。
なるほど。
そうそう、まあ YouTube の方だと、まあその10代ってことにフォーカスして、その年齢の人を探して森田と結婚できますか、イエスノ
ー
みたいな下りをめっちゃやってたっていう。
そうで、その、まあ、スピード感がそのニュースの直後に出たからスピード感がえぐいのと、まあその企画を通じて超いじってんのがめちゃくちゃいいなって思ったんだけど
私なんか10代の声とかも聞こえて
たし、ね、そう全部がいいね、すごい面白かった
よ、いいものだった、
いいものだった本当に、珍しくなんか時々めっちゃえぐいのもやるから。で、それを見てて、後半の方かな、渋谷のスタバの近くだった気がするんだけど、の子が、なんか、僕はそれを信じらなかったんだけど、いや、13歳の頃から知り合ってんだよね、みたいな。で、その祝いと、その結婚した相手。知らんくて、あ、マジでって、そこで僕一番ショックを食らった。
ああ。
で、出会いの、それ、 また同じことだけいいか悪いか知らんけど、なんかそれを一回置いといて、そのキモいっていうところに寄与する要素として13歳の頃だった時のが初めての出会いっていうのが超絶キモい僕の中で。
さっきのリーコのあの学校の先生のやつと一緒だよね、それは、
うんうんうん、めちゃくちゃ幼いその人の時間を知っているっていうのはさ、
うん、
でまあその人言ってた通り合法になるまで待ったとかさ、
うん、まあそういう言われ方をしてしまってもしょうがない、
言われ方、うん、そうそうそう、ありがとう、
うんうん、
そうそう、それが超絶一番キモいな。
私それそこまであんま感じないんだよな。
へ
え。成長する過程を見てるとかっていうのはあんま感じなくて、普通に10代みたいな。うん。
あともう一つ僕の意見で、まあ、ちょっと今の話と枠組み変わるけど、なんか、
うん、
法律っておもろいなって思った。
うん。
法律のなんか強度と脆さみたいな。なんか法律は、今18なの、結婚。
うん。そうそう。
なんか、17歳と364日は違法で、18歳は、合法っていうことによって、なんか、18なら何でもいいみたいな、その、法律に、がそれを定義してることによって当たり前だけど日本国民の言動をなんかコントロールしてるところとかだって 100% それは意識してんじゃん、
うん、
祝いみたいな人は、
いや当たり前だよね、
そう、なんかそれを規制している法律の強さとあと脆さっていうの、17364日だったらなんでダメなんっていう話じゃん。
そうだよね。
そこも考えさせられた。
それですごくその自分の意見をさ、変える人もやっぱいるから。
そうそうそうそうそうそう、ありがとう。
法律に違反してないんだからいいだろうみたいな。
いい、めっちゃ、そう、なんで
人はめっちゃいるじゃん。
なんか、なんていうの、英語で、日本語で正しいな。任意的すぎる。
任意的すぎる。
違うな。
なんだろうね。
独断的すぎる。
判断が？なんだろう。
法律自体が。なんか、超、ここみたいな感じで、なんか、なんでそこなんみたいな。17歳363日でもええやんみたいな。
意味わかった。その日にち設定みたいな。
そうそうそうそう。
年齢設定が独断。
その誰かが決めたルールが、法律だからみんな正しいって思って、思い込んで、ツイッターとかで、いや、合法だからええから、みたいな。
そうそう、思うよね。
なんでみたいな。
そういうさ、考え方でさ、発言、そういう考え方をしてて発言する人からしたらさ、このラジオ意味わからん、みたいな。
ああね。
法律に違反してないんだから何も言うことないだろって思うんだろうね。
うん。いや、だから僕は別に法律を批判してるわけもないし、それは、別にどっかにあるべきなんだけど、
うん、
そのなんか、適当つうかなんかここなんだみたいなところがすごい不思議だなって思って、
いや本当
それをなんか社会の話題設定をなんか定義するというか、
うん、めっちゃ不思議、
うん、不思議だよね、
なんだ
若い方なのかな日本って、
あーどうなんだろう
ね、でもちょっと意外、もっと20とかでもだと思ってた勝手に、
おー
20がいろいろ多いか、
うんうんうん、16歳だったんだよね前まではね、
あそうなの、
うん違うか、多分そうじゃない、16歳、
うん、そうそうそう、
ま、だったんだけど、ほんと最近2022年から18歳になっ、あ成人年齢が18歳になってみたいな、わかんない、ちょっと正しくないかもしれない、
なるほど、
うん、
あ16から19は両側の、これもごめん、僕も自信ないからちょっと AI に聞いただけだからあれなんだけど、うん、両側の両親が OK っつったら16から19は結婚してもいいって、
まあ、
Google のバードが言
ってる、そうなの、そうなのか
そうなのか、
18じゃないのかね、18からじゃないのか、
うん、
そう、あと別でなんかその性交同意年齢みたいなのもあるよね、
ああ、なんかあるね。それ日本がなんか低いんだよね。
そうそうそう。なんか低くて貴重位とされているやつね。ね、16歳未満の場合は、同意ありなし関係なく違法とみなされる可能性があるだって。
なるほどね。
しかし、高校生カップル、15歳同士のカップルだったら OK だが、面白いのが、16歳以上離れたらもうダメなんだって。
いや、おもろ。
なんかいろいろ細かくあるみたいね。
あ、でも、ほとんど全国、OECD の国だと、もうほとんどどこでも18だわ。
ああ。
韓国だけが19。
へえ。
そう、変わんないんだ。
へえ。ちゃんちゃん、そう。でもなんかその、その友達とかで話してて、なんかこの話題した時に、なんか2人がいいならいいんじゃないみたいな感じで、なんか話終わらせる人いたら、ちょっとなんか仲良くするの難しくねみたいな話をしていた。
ああ、でも、まあ、
違
う
視点から言うと、
うん、
そう思ってたとしても、
うん、
そいつ、その意見関係なく、つまんないやつ、
うん、
話題広げんつまんない人間としてつまんない
、うん、いやそうそう、だから踏み絵になるねみたいな話をしていた。
話広がんなさすぎ。
うん、そうそう、
うん、
そう。だからまあ結論、そのうっすら疎遠にして、あの身近な人がね10代と付き合ったら、うっすら疎遠にしてなんか関係なくすか、もしつーちゃんぐらい近い人だったら檻に入れて仲良くするか、
うん、檻に入れるんだ
かなって思っちゃった。
なるほど、
はい。
え、じゃあ、あの27からがラインなの、なんか感覚的に割には。
24かな、24以下あったらちょっとキモいかな、なんか。
え、じゃあ25と
40、
うん、OK？
OK。まあ、うっすらキモいけど、うっすらキモいけど、キモッとはならない。
あ、うん、あ、なるほどね。
うん。
ちょっと気持ちわかる。
ちょっと、うん。うっすらキモいな、ぐらい。
いい子も？
どうだろう。キモいことには変わりないけど、なんか自己責任だよね、の気持ちがより強まるから、なんか。
25ぐらいだったら
判断ができるからっていう、
うん、
若い方が判断できるよねっていう、ね、
そう興味持てなくなるかなそんぐらいのか、24、5ぐらいから、なんか23とかの子がなんか職場の40のとか言ってたら、え、ちょっと待ってみたいになるけど、なんかちょっとそれやばいかもってなるけど、24とか5とか、とにかく、まあ、会社で考えた時に社会もう2年3年目とかの子だったら、なんかまあそういうこともあるって感じになんかなる
、うん、え、待って、リーコってすごい年上の人ちょっと好きになったことないの？
あ、ないんだよね。付き合った、6個上の人と付き合ったことあるけど、
あ、意外、いろんな経験してるからなんかありそう
で、あんまないイメージ
で、だよね。だって、うん、私、年下が好きだから、その、
うん、じゃ逆があり得るってことで、待って、僕を檻に入れるなよ。リコやん、檻に入れる
そう。でもなんか、6個上の人と、大学、社会人1年とか、付き合ったことあるんだけど、今思えば、おかしいなって思うんだよね、6個でも。なんか、
ああ、そうなんだ。
その、小学校が被ってない、まあ、女の子とこうなんか、まあ、なんだろう、まあ、舐められたなこいつにっていう感覚はあんまりないんだけど、やっぱなんかそこに行き着く男の人に対してもこっちも舐めてかかってるというか、
あ、
うん、なんか年下に行くんだこいつっていうのもある、その人に対するその程度っていう感覚でこう、その時の当時の彼氏のことを見てた気もするし、
うん、
勝手に。なんかでも、10年以上経って今考えても、なんか変だなって思っちゃう。
なんか当時もちょっとうっすらバカにしてたのは私感じた気がする。
そう、まあ、そうだよね。
おじさんなんで、みたいな。
そうそうそう。じじいなのよ、じじいとか言って。
なんか言ってた気がする。多分会ったことある。
そうそうそうそう。そう。そうだった。
うん。
年下の方が、だから。そうね。
ありえるね。ミーコの世界線が。
ありえる。5個下と付き合ったことあるんだけど、確か。
いくつの頃？
ちょっとそれは伏せさせていただいて。
特定されちゃうから。
僕、檻に入れるなって。
いや、でも、いいよくない？別に5個下でも 10代じゃなければ。
そうそう、10代じゃないし、圧倒的に私、自分の場合は超都合いいけど、自分が、年下に叱られてるのとかに、あの、ゾクゾクするタイプだったから、
うん、
あの。
いや、マジで漫画の読みすぎなんだよ。
なんか、本当に、ひいこさんほど何も分かってないなみたいな、なるのが、なんか、うほほみたいな感じだったから。
あの、レディコミの人なんだよな。
もっと私のことな、舐めてかかってっていう気持ちでいたんですよね。
うん、
なんだろう、だからまあ危険だよね。
危険しそう。おもろ
い。おもろいわ。
だね。
って感じでいいですかね。
こんな感じですか。結構サクッと終わったね。うん、
サクで。
めちゃくちゃいいんじゃない、サクッと。
確かにサクッと終わってよかったかも。
なんか面白かったよ、僕
ね。みんなの意見ももっと聞きたいよね。
うん。みんなの意見
も。だから、うん、宇野さん会でバルニーがラジゴツイッターでコメント募集したことによってめっちゃコメント来てめっちゃ面白くて、
うん、
あの毎回そうであってほしいっていうわがまも言いたい。
確かに毎回こんなにたくさんのコメントに囲まれたいよね、うちら、う
ん、めっちゃ面白かった、みんなのコメント。
うん、ありがたすぎ。これもコメントください。リーコ消えた。
はい、あ、聞こえますか？
映像が消えた。どうしたの？はい。
じゃあ、閉める？
はい。あ、あれ読みますね。
あ、
この番組は各スポンサーの皆様の提供でお送りしました。ラジオネームフレデリカ2013、とても刺さる回でした。これはマスカルチャーの回ね。のコメント。私、以前私だけが知ってる音楽に優越感を感じていましたが、知られなさすぎて消えていたバンドが多すぎて、かっこ私が推してるせいで売れないのかという自己否定すぎるようなズーズーしいのかよくわからないし、そう思ってしまっています、かっことじ。今は好きなミュージシャンにはとにかく売れてほしいという気持ちです。推しの宣伝に使えるとのことなので3組宣伝させてください。グッドワープ、かっこ結成11年目聴いてて楽しくなる、メンバーの仲が良すぎる、歌詞がとっても好き。鬼瓦、結成10年目、全身バンド竹内電機、アイドルじゃないしバンドでもない唯一無二の2人組。フーズ、かっことっくりさんとライブしたことがあります、歌詞がとても好きだしめちゃくちゃうまいわけではないけど声がいい。長々と申し訳ありません、いつもありがとうございます。これからもぼんやりした日常に刺激ある配信を楽しみにしています。ありがとうございます。以上、各スポンサーの皆様から提供でお送りしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんな風に使ってもらっても構いません。
最新回のやんない、
最新回、うん、これだけじゃないの、
これだけか。
スーパーチャット、う
ん、意外とめっちゃコメント来たのに、はい、スーパーチャットはない、
スーパーチャットはない。そうで、 YouTube のスーパーサンクス欄から800円以上お送りいただくとスポンサーになることができます。コメント部分は今みたいな感じでも自由に使いお使いになれます。ラジオネームある場合は併記してください。以上、
はい、今週のザ・ウィークリーコンテンツ、
ザ・レイシング・レイビング・シミュレーションというコンピアルバム参加したやつです。
ホカロンの、見えないな、ホカロンの腹巻きです。
え、かわいい、なんか字が書いてある、
めっちゃかわいい。そうなの、字が書いてある。 YouTube に見えるかな、
ホカロンって書いてあるわ。
ホカロン、
かわいい、
めっちゃあったかい。
ポッドキャストフロム雑談のシャープ37、スポットライツ、おすすめポッドキャスト、親不孝喫茶、桜通信、ラジオ屋さんごっこを語る60分。
それよかった、
めっちゃよかった、
うん、
バイバーイ、
バイバーイ、バイバーイ。あ、ダブダブ来てね、年越しです。
あ、来てね。
so so much for listening to Radio Yasan Koko. 各回のザ・ウィークリーコンテントとか話の補足はツイッターでつぶやいているから見てみてね。ツイッターはRadio Yasan Koko RADYOYASANGOKKO だよ。お便りも待ってるよ。Twitter のリンクもしくはポッドキャストのエピソードメモのリンクからお便りフォームへ飛べるから、誰でもいつでも送ってね。いつも聞いてくれてるみんな、本当大好き。 I love you. I love you so much. I love everything about you. だからいつもありがとう。また再来週。